ここからは声の広場レギュラーコーナーとなります。はじめは4日網連協議会コーナーです。今月は日網連音楽家協議会の活動について富田清峰協議会長にご報告をいただきます。
日網連協議会コーナー、今回は音楽家協議会の富田清峰会長にスタジオに足を運んでいただいてお声をいただこうと思います。富田先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、で寒くなりましたけど、はい、富田先生少しお痩せになりましたか？
ありがとうございます。そうですか本人はそういう自覚はないんですけれども、できるだけ体を動かして、やっぱり私たちは座る仕事ですので、あんまり体途中で動かさないんですから、できるだけ歩くようにとか、時間があれば30分か40分は家の周りを散歩したり、まあそういうことに心がけようと思っておりますけれども。
富田先生、音楽家協議会は今年広場に入って初めてのコーナーということで、
あ、そうですか。
なかなか出番が回ってこない
ので
申し訳ありません。
いえいえ、どうでしょう。
そんな中で、じゃあ今年を振り返る意味でも、はい、まだ振り返るのはちょっと早いんですが、
いえいえ、はい、
音楽協、年度替わりですね、富田会長が引き続きこの音楽家協議会の会長を務めになられる、はい、それにあたりちょっと遅いんですが抱負をいただきたいと思います。
ありがとうございます。音楽協議会ですから、やることはもう音楽、それも、やっぱり邦楽が中心になってしまうんですけども、年に1回はどこかの日本のどこかで演奏会を開けたいと思っておりまして、まあ、去年はちょうど1年ぐらい前になるかな、名古屋で開かせていただきました。でおかげさまで地元の協力もいただきまして、正解入りのうちにおら方がもうあれからもう1年立ってしまって、もう月日の経つのは早いものですけれども、年間の仕事として一番やっぱりその音楽の演奏会をどのようにして持っていくかということが最大の課題ですので、それに向けてまた今年度も進めておるところでございます。
はい、そんな中で富田先生は、はい、いつも先ほどもお話の中にありました演奏会、いろいろな場面で開いているとおっしゃいましたけど、
はい、
今年とかは演奏会の予定とかありますか？は
い、ですね、これちょっといろいろ諸事情がございまして、来年の1月の16日土曜日なんですが、神戸で開かせていただくことになりました。ですから、今年度中といいますかということになりますけれども、はい、開かして今その準備をしているところでございます。
はい、第53回全国音楽家協議会3曲演奏会ということで、
はい、
それから翌日にこの第54回の全国音楽家福祉大会が行われるということで、
はいはいはい、
今の段階でちょっとお話できることが少ないかもしれないですけど、企画とかこういうことを考えているということとかお話いただけました。
演奏会は毎年同じようなことではありますけれども、地方でやらせていただくのはやっぱりおことがどうしても中心になってしまいますので、地元 の, 神戸市、それから兵庫県、そこの地元の皆さんの先生方のご協力をいただきまして、16日、会場の都合で今度は土曜日になってしまいますけれども、お正月明けてすぐの演奏会をさせていただくことになっています。まだ具体的にというか今曲を揃えている段階ですので、地元とのちょっと連絡で、24、5曲にはなるんじゃないかなということを地元の先生は言っておられました。実は今日、この録音の段階で9月25日ですけども、9月30日にちょっと私も神戸行って、もっと具体的な最終的な話を進めていきたいとは思って、現時点ではそういう録音の日にち的にはそういう段階ではありますけども、盲人会の方の先生方は12、3曲になるかと思いますけども、年に一度そこへ集まっていただいて、演奏会もさることながらいろいろな情報なり、お話なりで休校を温めたいと思っております。で翌日の福祉大会ですけども、これも例年のごとくですけれども、これね53回で本当はね演奏会と同じ回数になるべきなんですが、ちょっと臨時大会というのがちょっと途中にございます。そこで一回 回数がずれてしまいます。その臨時退会とすればよかったんですけども、これはまあ私の時の会長ではなかったので、ここで一回ずれておりますけども、そういう事情がありまして、翌日日曜日、1月の17日に、演奏会は神戸、文化ホールですか、とこですよ。まあ、その近くに地産ホテルという、ホテルがあります。で、そこでまあ皆さんは、泊まっていただいて、翌日、福祉大会を開こうということで、これもまあ、連日のごとくですけれども、やはり今後、どう我々が音楽家としてやっていくべきか。それから、まあ、これは、私どもだけじゃなくて、やっぱり高齢化というものがありまして、この中で、せっかく、まあ、400年も続いた日本の箏曲ですね、絶やしてはいけないので、なんとかやっぱり頑張らなきゃいけない。それにはどうしたらいいかというようなことを、毎年のことですけれども、討議して話を進めて、いきたいと思います。まあ、予定では、日茂連会長にも、竹下さんにもご出席いただいて、いろいろなコメントなり、何かを、していきたいと思います。まあ、音楽家に限らず、やはり、いろんな同行援護の問題とか、一般的なこともね、やっぱり、私たちも、奏曲家も、問題があるわけで、そういうことも、また竹下会長からお話をいただこうと思っております。
はい、ところで、音楽家協議会を改めてちょっと振り返る場合、例えば、はい、こちらもちょっと準備不足で大変申し訳ないんですけど。
はい、いえいえ、はい、わかりました。はい。そもそも、じゃあまあ、これも何回かお話ししたかもしれませんが、日茂連に音楽家協議会がなぜできたかということなんですね。
はい、
でこれは、昭和31年に宮城道夫先生が列車事故で亡くなられました。で、宮城道夫先生も、まあ、盲人です。その事故があって、私たちの先輩の先生方が、なんとかこれは、我々もしっかりしてなきゃいかんということがきっかけになりまして、日茂連に、当時は音楽部会と言ったんですけれども、それを立ち上げていただきました。で、じゃあこれで毎年どっかで皆さんが集まっていろんなことをやっていこうということで、第1回目が昭和32年に、宮城道夫先生が亡くなられ事故に遭われた刈谷の駅、刈谷でですね、第1回目が行われました。でそれを元として毎年、まあ何かの都合で開けなかった年もございますけども、なんとかしようということで、そもそもの立ち上がりはこういうことでございますので、何て言いますかね、他のまあ協議会さんのように何か運動を起こそうとか、問題を提起してこれを政府に陳情しようとか、まあ、我々もそういうことはありますけれども、そういうことではなくて、音楽そのものの、道を絶やさないように何とかしようということで立ち上がった協議会でございます。
富田先生と日茂連の音楽家協議会との出会いというところを、
これはですね、はい、まあ私がこのはっきり言って昭和20年生まれですので、この音楽家協議会ができたのは昭和32年ですから、まだ子供の時でした。で、まあ、話を振り返ると、昭和31年で私は名古屋に住んでおりましてね、もう本当にセンセーショナルに宮城先生のことが報道されました。で、それはそうとして、まさか将来自分がその音楽協議会の仕事っていうか、に携わろうとは思ってはおりませんでしたけれども、まあ、ずっと年といいますか、来たうちで、やはり、いろんな先生方がどうしても、まあ、ちょっとずっと副会長ではいたんですけどもね、会長をやるようにと言われたんで、それまではね、日茂連とは、まあ、正直言ってあんまり関係を持ってはいなかったんですけども、やる以上はやっぱり、中に入っていろんなことも勉強しなきゃならないから、一体日茂連というのがどういうことなのか、まあ、話には聞いておりましたけどもね、中に入って、ですから、あんまり関係のない討議でも、なるべく顔を出して、勉強していこうかなと。いうようなことで、それからまあ会長になりましてからはいろんなまあ要求、まあ全国大会にもなるべくっていうか出るようにしておりまして、でそこで討議されたことをまあ陳情に持っていくわけですね。 その中でバリアフリーとか生活協議会とかいうところへ顔を出して、まあ、いろんな要求なり何なりを出していくやつ。だから日毛連のその音楽家協議会としてもそれに対する要求はいろいろなところで出してはおります。例えば、
はい、
JR のこれはまあ音楽家に限らないんですけども、まあ新幹線のね特急券は急行券まではね割引が認められますけど、特急券は未だに認められてませんよね。それを何とかしてくれとかね、まあいうような要望も出しております。それから展示楽譜っていうものが、まあ我々は重要になります。ですからけどもそれとともに音が必要ですから、ね、やっぱり CD とかカセットのテープの郵送を展示並みに無料にしてほしいとかいう要求は出してはおります。でもなかなかね一度や二度のことではそれは認められませんけれども、できるだけそういう協議会に入って他の人のいろいろな意見も聞きながら、まあ音楽家としてのその要求も出していこうと思って、まあできる限り本部大会にも地方で開かれる時も、まあ去年は岐阜でしたけども、そういうところには顔を出すようにしております。
はい、はい、で自分がまだその時は関わると思っていなかったという話の中で、
はい、
その先生とその、
はい、
総局との出会いというところ を伺いたいと思うんですけど、
はい、ましたこれはですね、まあ、子供の時に、まあ、姉が一人いるんですね、
はい、
それがなんとなしに、まあ、近所へおことを習いに行ってたんです。でその姉が姉を稽古してる男を聞いて、将来自分がそんな専門家になろうとかそこまでは何も考えないでこれやりたいって、まあ、思ったわけですね。で親がまあそんなら音の出ることだが、まだ弱視でしたけどね私は、でもまあそれならはやってみたらというようなことが、最初はそれが出会いでした。ですからおことに世界に入るには、まあその子供の頃に、まあ、遊びでしたけどもねやるようになりました。でまあ将来的に、まあ、職業を選ばなきゃならない時に来て、どの道で行くかなといろいろ考えまして、まあ、せっかくおことにこう首を突っ込んでるんだから、もしできたらこれで職業にしていきたいなと思いまして、この道に正式になりますかね、身を投じたわけです。
おいくつの時でしょうか。
これはね、まあ、今でもそうですけれども、中学を卒業すると、
はい、
まあ、理療関係とかそういうことに分かれますよね。
あ、そうですね。はい。うん、
その時にね、まあ、職業を大体まあ皆様はその理療関係にお勧めになる、もちろんこれは定番のことですから、まあおことをやってなければねそちらの道に進んだかもしれませんが、おことをたまたまやってた関係で、それからまあ自分の師匠もまあ盲人でしたから、まあ相談をしながら、まあじゃあ職業にするならやってみたらどうかというようなこともありまして、中学を卒業してから正式にこっちの道に入りました。
はい。
はい、
で、今の、若い人たち、ちょっと言葉が難しいんですけど、
はい、
なかなかこの、
はい、
日本のこの雅楽とかから離れているような、
はい、
身近な存在じゃなくなってきてるじゃないですか。
まあ、これはね、
はい。
はい。
で、その中で富田先生は、
はい、
そうじゃないんだって、もっと身近に楽しんでほしいということを、
はい、
なんか何か別な機会に伺ったことがあったような記憶があるんですけど、
はいはいはい、
ぜひ、
はい、
この場を借りて改めてその魅力を、
分かりました
。教えていただければと思います。
は
い、お願いします。
まあ、一番有名なのはね、おことで、春の海という、それもまあ、宮城道夫先生の作曲です。これがね、
はい、
今は、お正月にしか聴けないんですよ。
ああ、うん。なるほど。
うん。
はい、
それで、連鎖反応として、なんか春の海聴くとお正月かなっていう、なんかそんな感じですよ。
申し訳ない
。いやいや、それ、そうだと思うんですよ。でも、それではね、やっぱり、で、特殊な、まあ、世界と見られがちですので、決してそうではないんだと。まあ、専門家になるには、それは難しいかもしれないけど、大変なことがあるけど、もっと楽しんでいただければいいなと思いまして、例えば、学校関係に、おことを持ち込んで、宣伝をした、宣伝というかな、お話をしたりという機会もありました。それから、2年ぐらい前かな、
はい、
日毛連でほら地域交流会が
ありました
ね。はい、でその時にもね、ここへおことを持ってきて、まあ会員の人におことを引いてもらって、実はおことというものはこういうものだと。で、まあもちろん日毛連としてはそれご存知でしょうけども、地域交流会ですから一般のこの近所の方がいらっしゃるわけだ、これはいい機会だと思ってね、 そういう宣伝もさせていただいたり、まあ、機会があるごとにね、決して特殊なものではないよということをお知らせしたいなと思っております。
はい、はい、そういう意味では、このちょっと先になってしまうんですが、はい、1月16日、年明けてですね、はい、神戸で行われるこの音楽家協議会の3曲演奏会では、はいはい、もう幅広い曲が聴けるかと思います。
そうですね、
最後に、はい、リスナーの皆さんに向けてぜひ、はい、最後の呼びかけというお願いできますか。
そうですか、はい、今橋口さんもおっしゃったように、決してその難しいものではありませんし、一般的に聴けるものもたくさん曲が出てきて、いろいろバラエティに富んでいると思います。もちろん中には現代曲もありますし、古曲もありますし、それから今言った宮城道夫先生の曲も数曲出るはずですから、一日聴いていても絶対に飽きないと思いますので、神戸、兵庫県の皆さんはもちろんのこと、大阪、京都の近くの方も、それから何か機会があったら離れたところからでも、こういうものにじゃあ行ってみようかなという方がお一人でも多く来ていただければもう大歓迎ですので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。
はいはい、今回は、スタジオに音楽家協議会の富田聖宝協議会長をお招きしまして、来年開催される第53回全国音楽家協議会3曲演奏会と、それから第54回全国音楽家福祉大会のご案内と、それから富田先生とその音楽についていろいろお話を伺いました。富田先生、お忙しいところどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼いたしました。
失礼いたします。
第53回全国音楽家協議会3曲演奏会は平成28年1月16日土曜日、神戸文化ホール中ホールを会場に開催されます。全31曲の演奏となり、チケット代は1000円となります。また翌日、地産ホテル神戸にて第54回全国音楽家福祉大会が行われます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。